国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、新生児、乳幼児、問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。落ち着いて対応を、熱性痙攣。熱性痙攣とは？熱性痙攣とは、風邪やインフルエンザ、突発性発疹など、38度以上の発熱に伴って起こる痙攣です。乳幼児特有の痙攣で、生後6ヶ月から5歳頃まで起こると言われています。成長に伴って、小学校低学年までにはほとんど見られなくなります。熱性痙攣の症状。急激に熱が上昇した時に起こりやすく、熱が出てから24時間以内の発生が 80% と言われています。発生症状は様々です。手足を固く突っ張る、手足をピクピクさせるという症状のほか、目の焦点が合わなかったり、白目をむくなどの目の症状、嘔吐、失禁などがあります。最初はびっくりするかもしれませんが、通常は5分以内で収まることがほとんどです。熱性痙攣が起きた時の対応。1、まずは落ち着く。特に初めて痙攣した子供を見た時は動揺しますが、熱性痙攣は短時間で収まります。適切な対応をするためにも、まずはママ、パパが落ち着きましょう。2、横向きに寝かせる。唾液や吐物を誤嚥しないように、体と顔を横向きに寝かせましょう。呼吸がしやすいように顎を少し上げて、口の中に吐物があったら取り除きます。3、衣服を緩める。痙攣すると呼吸が浅くなるため、息がしやすいように衣服のボタンやファスナーを開けて、できるだけ体を楽にさせましょう。4、痙攣が何分間続いたか確認する。痙攣が持続している時間や痙攣中の様子をスマートフォンなどで記録しておくと診察の際に役に立ちます。対応の疑問。91、救急車を呼んでもいいの？ A、痙攣が5分以上続いたり、痙攣が収まっても意識や顔色が戻らないときはすぐに救急車を呼びましょう。92、医療機関での受診は必要？ A、痙攣が短時間であってもすぐに受診してください。夜間や土日であっても救急病院などを利用しましょう。発熱、怪我、嘔吐、痙攣など判断に困ったら、子ども医療電話相談。電話、#8000、19時から翌朝8時。休日、夜間の子どもの症状にどのように対処したらいいのか、病院を受診した方が良いのかなど判断に迷った時に、小児科医師、看護師に電話相談ができます。国見ズベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。佐藤ゆずきちゃん。湯は結ぶ、月はお月様の月、令和6年8月30日生まれ。名前の由来、人との結びつきを大切にして、周りの人も幸せにできる子になってほしい。月の光のように穏やかで周りを優しく照らすような人になってほしい。ご家族からのメッセージ、生まれてきてくれてありがとう。元気に健やかに育ってね。獅子戸太田くん。王は中央の王。田は太い。令和6年9月18日生まれ。名前の由来。自分の意思をしっかり持って、どの道を選択しても、華々しい活躍ができますように。みんなの中心的な存在で、包容力のある人に育ちますように。ご家族からのメッセージ。ずっと待ってたよ。生まれてきてくれてありがとう。家族みんなで成長を楽しみに見守ってるよ。おーちゃんらしくのびのび育ってね。渡辺栄太くん。 A は旧字体の栄える。他は到達するの他。令和6年9月27日生まれ。名前の由来。良いこと悪いことをしっかり判断し、たくさんの人から愛される輝かしい人生を送れますように。ご家族からのメッセージ。いつもカカとトトを笑顔にしてくれてありがとう。これから一緒におしゃれしていろんなところにお出かけしようね。エータ君とたくさん思い出ができることを楽しみにしてるよ。3人の赤ちゃんの写真がそれぞれ掲載されています。子育てインフォメーション。1歳6ヶ月時健診。日時3月11日火曜午後1時45分から午後3時ごろ。受付午後1時15分から午後1時30分。会場関越大文化センター。対象者令和5年6月1日から令和5年8月31日生まれ。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、3月27日木曜、午後1時45分から午後3時ごろ。受付、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター。対象者、3ヶ月時検診。令和6年11月生まれ、9ヶ月時検診、令和6年5月生まれ。ニコニコ相談会、日時3月19日水曜、午前10時から午前11時30分、会場、子育て支援センター、藤田保育所内、対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。ももさぽ LINE 相談。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員がどんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら、QR コードが掲載されています。保健だより、ヘルストピックス、問い合わせ、保健課保健係、電話 585-2783、メール、hoken@kunimi.fukushima.jp 冬の季節の感染症にご注意ください。インフルエンザの流行シーズンに入り、県内においてもインフルエンザの感染者数が増加しています。インフルエンザなどの感染症の予防には、手洗い、マスクの着用を含む咳エチケットが有効です。特に高齢者や基礎疾患のある方が感染すると重症化するリスクが高まります。インフルエンザ流行期の通院や大人数で集まったりするときはマスクの着用が効果的です。うがい、手洗い、手指消毒、マスク着用、咳エチケット、5つの予防策のイラストが掲載されています。インフルエンザワクチン予防接種の期間を延長しました。インフルエンザワクチンは感染しても発症を予防する効果があり、発症した場合は重症化防止に有効と報告されています。定期接種の対象となる方は、インフルエンザの重症化を予防するためにも、ワクチン接種の検討をお願いします。予防接種の実施期間を1月31日まで延長しました。予防接種を希望する方は直接医療機関にお問い合わせください。実施医療機関や予防接種対象者の詳細は保健課保健係までお問い合わせください。定期接種対象者1、65歳以上の方2、 60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器、または人免疫不全ウイルスによる免疫障害があり、身体障害者手帳1級相当の方。自己負担金1500円。生活保護世帯は無料。実施期間、1月31日金曜まで。任意接種、対象者、1、妊婦、2、生後6ヶ月から18歳、高校3年生相当年齢。自己負担金、医療機関の接種料金から助成額を差し引いた金額をお支払いください。助成額、13歳以上、1人1000円、1回のみ。13歳未満、1人1000円、2回まで。生活保護受給者は全額助成。実施期間、1月31日金曜まで。伊達地域で活躍する医師から健康一言アドバイス。公立藤田総合病院腎臓内科佐藤啓二先生。腎臓を守ることは心臓血管を守ることです。慢性腎臓病 CKD の患者さんは透析になるよりも心臓や血管の病気で重症化することが分かっています。尿検査と腎機能検査を行って早期に CKD を発見・治療することが腎臓病はもちろん心筋梗塞や脳卒中の進行を防ぐことにつながります。尿検査を毎年受けて隠れ CKD を見つけましょう。佐藤先生の顔写真が掲載されています。毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。イカ人参、お正月のおせち定番メニュー。材料、人参300グラム、切りするめ60グラム、ひじき20グラム、砂糖大さじ2、醤油 150cc、みりん少々、酒、スルメが浸る分量。作り方。1、人参は千切りにし、ざるに入れて熱湯をかけ冷ます。2、スルメは水洗いして、鮭に20分程度浸す。3、ひじきは水洗いして、30分程度水で戻し、さっと熱を通す。4、砂糖、醤油、みりんを鍋に入れて、砂糖が溶けるまで温める。5、4が冷めたら下ごしらえした具材を混ぜ合わせて味がなじむまで漬け込む。皿に盛られたイカ人参の写真が掲載されています。郷土料理教室試食会。毎月紹介している国見町食卓図鑑のレシピを実際に作って食べてみませんか。冬の時期に美味しい国見町の食材を使ったレシピをご紹介します。お友達、ご家族をお誘いの上、ぜひご参加ください。日時、2月15日土曜、午前9時30分から午後1時。場所、関越大文化センター、栄養指導室。講師、国見町食生活改善推進員の皆さん。対象、国見町民、18歳以上。定員20名、先着順。参加費無料。申し込み方法、1月30日木曜までに保健課保健係に電話で申し込み。電話 585-2783。 写真、具沢山すいとん、豆腐ご飯、小松菜の蒸しパンケーキなど5品を作ります。予定、説明、完成したすいとん、ご飯、パンケーキの写真が掲載されています。写真終わり。院長先生の診察室から第38回、 公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。今年の十二支は身で蛇を表します。私は蛇が苦手で鳥肌が立ちます。救急車のマーク、スター・オブ・ライフに蛇が描いてあるのはご存知でしょうか。アスクレピオスの杖と呼ばれています。アスクレピオスとはギリシャ神話に登場する天の星、蛇使い座の守護神で医学の神と呼ばれており、蛇が巻きついた杖を持っていたことから医学の象徴となり、世界保健機構 WHO でも採用されています。救急車の青いマークは世界各国の救急車に描かれています。蛇は脱皮することから再生と若返りを意味します。また、運気を上げる縁起物として、蛇側の財布は金運が上昇すると言われています。本当？一方、蛇毒から作られた有名な薬として、カプトプリル、高血圧の薬があります。1月から2月は寒さが最も厳しい時期です。家の中でも温度差がありますので、ヒートショックには注意しましょう。特に入浴前に浴室脱衣所を暖かくして、入るときは家族に声かけ、かけ湯やシャワーを浴び、湯温41度以下、長湯は避けましょう。意識がなく湯船から上げられないときは、お湯を抜く方法が有効ですので覚えておきましょう。転倒にも十分注意しましょう。近藤院長先生の顔写真と、救急車の青いマーク、スター・オブ・ライフの図が掲載されています。図説明。アスクレピオスの杖を中心に、青い6本の柱が突出した星型のデザインのマークです。6本の柱は、ディテクション、覚知を頂点に、時計回りに、レポーティング、通報、レスポンス、出場、オンシーンケア、現場手当、ケアイントランジット、搬送中手当、トランスファー・トゥ・ディフィニティブ・ケア、医療機関への引き渡しとなっています。図終わり。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@town.kunimi.fukushimae.jp少年仲間づくり教室、書道教室。少年仲間づくり教室の第7回活動書道教室が11月17日に行われました。高橋筑豊先生を講師に迎え、教室生17名が書き初めに挑戦しました。学年別に指導を受けた後、各自で集中して練習に取り組みました。高橋先生が一人一人にアドバイスをしながら、修正点に気をつけながら作品を仕上げていました。高橋先生が子供たちの作品に手を入れて指導する様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、タグラグビー教室、少年仲間づくり教室の第8回活動タグラグビー教室が12月14日に行われました。聖光学院高等学校ラグビー部の皆さんを講師に迎え、教室生26名が参加し、ルールやパスの仕方を教わりました。その後、チームに分かれてミニゲームを行い、白熱した試合となりました。最後は実際のラグビーの技を見せていただき、教室生は興奮した様子でした。また、聖光学院高等学校ラグビー部は、12月27日から開催される全国高校ラグビー大会に出場することから、教室生が事前に制作した応援幕を贈呈し、選手たちの活躍を応援しました。 タグラグビーのミニゲームを行う子どもたちの様子の写真が掲載されています。国見観月台カレッジ全体学習落語を聞く会11月29日、新福島芸能クラブの皆さんによる落語を聞く会が開催されました。落語の世界に引き込まれるとともに、太極拳、安来節、マジック、クイズなど、バラエティに富んだ内容で、大いに笑い、楽しいひとときを過ごすことができました。舞台の上で落語をする様子の写真が掲載されています。国見観月台カレッジ学習発表会のお知らせ。日時、令和7年1月24日金曜、午前9時20分から正午。場所、観月台文化センターホール。内容、今年度の学習の成果を発表します。どなたでも観覧できますので、ぜひご参加ください。第25回国見町青少年健全育成推進町民大会。12月1日に青少年の健全育成推進を目的として第25回町民大会が観月台文化センターで開催されました。家庭の日作品コンクール入賞者の児童生徒や各種大会の全国大会出場者など21名への表彰伝達を行いました。講演では認定 NPO 法人 CSR スクエア理事長の宍戸仙介先生から人の役に立つ人間になろうと題し、ご自身のベトナム、ラオスでの支援活動を通して教育や人の役に立つことの大切さについて話していただきました。宍戸先生の講演の様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう子ども司書フェスタ。12月15日、観月台文化センターで子ども司書フェスタが開催されました。子ども司書がすべてのコーナーを担当し、開始と同時に多くの来場者で賑わいました。子ども司書フェスタの様子の写真が4枚掲載されています。写真1、読み聞かせ。絵本、こねて伸ばしてを、大勢の前で読み聞かせをしました。写真2、絵本カルタ。子ども司書活動で作成したカルタで大いに盛り上がりました。写真3、本の交換会。自宅にある読み終わった本を持ち寄り交換しました。写真4、カフェ。お菓子と飲み物でほっと一息。写真終わり。アート&スポーツライフ、文化、スポーツ情報。世界三大ピアノに触れて、ベーゼンドルファー冬の特別試談会。12月18日、19日に、ベーゼンドルファー冬の特別試談会が開催されました。幅広い年齢層の総勢18組の参加者が、名器ベーゼンドルファーモデル290インペリアルの鍵盤に触れ、馴染み深い曲から難易度の高い名曲まで思い思いのメロディーを奏でていました。次回の試談会は春頃を予定しています。お楽しみに。ベーゼンドルファーを弾く参加者たちの様子の写真が3枚掲載されています。国見町観月台文化センター開館30周年、国見町合併70周年記念事業。仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート。日時、2月11日火曜祝日。会場、午後2時30分。開演、午後3時。場所、国見町観月台文化センターホール。チケット販売、観月台文化センターで販売中。一般3000円、当日3500円。学生1000円。中学生以下無料。コンサートのチラシの写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。統計調査にご協力ください。農林水産省では、令和7年2月1日現在で、 2025年農林業センサスを実施します。農林業センサスは農林業の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村など各方面にわたり広く利用できる総合的な統計資料を得るための調査です。全国の農林業関係者を対象に行われます。皆様のお宅や会社等に調査員が伺いましたら、ご協力をお願いします。調査票はオンラインによる回答も可能です。調査期間、令和7年1月上旬から2月末。農産村地域調査、市区町村調査。問い合わせ、農林水産省大臣官房統計部、経営構造統計課センサス統計室、農林業センサス統計第1版第2版。電話、03-6744-2256。農産村地域調査について。国民年金基金制度のご案内。国民年金基金は、自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第1号被保険者の方々がゆとりある老後を過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。加入できる方は、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方、および60歳以上65歳未満の方や、海外に居住されている方で国民年金に任意加入している方です。65歳から生涯受け取ることができる終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。掛金は全額が所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の対象となり、税制面で優遇されます。万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支払われますので、掛け捨てになりません。一部の年金タイプを除く。遺族一時金は全額非課税です。令和7年1月現在、加入したときに確定した掛け金額と年金額は変わりません。加入時の内容でお支払いした場合、加入した後も掛け金の額を口数単位で増減できます。問い合わせ、全国国民年金基金東北支部、電話 0120-65-4192。後期高齢者医療保険医療費のお知らせ。後期高齢者医療保険の医療費のお知らせ。令和6年1月診療分から12月診療分は、令和7年2月下旬より順次発送を予定しています。医療費のお知らせに関するお問い合わせは、コールセンターまでお願いします。県内全域に順次発送する関係上、個別の発送には応じておりません。確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いします。亡くなられた方の医療費のお知らせが必要な場合は、令和7年2月下旬以降に窓口で手続きをしてください。問い合わせ、後期高齢者医療保険医療費のお知らせコールセンター。電話 0120-007-308。受付日時、令和7年1月6日月曜から3月21日金曜まで、土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。介護の入門的研修を開催します。一般社団法人福島県介護福祉士会では、介護に関心のある方を対象に、介護の入門的研修を開催します。ぜひご参加ください。開催日時、2月2日日曜、9日日曜、16日日曜、23日日曜の4日間。場所、社会福祉法人健やか福祉会、健やかの里沖高、地域交流センター、福島市沖高、あざ中島14-1。 内容、介護の基本的な知識や技術を学べる研修。対象者、介護の仕事に関心のある方。定員20名、先着順。受講料無料。申し込み方法、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記の上、電話またはメール、ファックスのいずれかの方法でお申し込みください。申し込み締め切り、1月25日土曜。申し込み先、問い合わせ先。一般社団法人福島県介護福祉士会。電話 024-983-1848。ファックス 024-983-1848。メール jacw_fukushima@ybb.ne.jp。 求職者支援訓練。ハローワーク福島では、再就職へのステップとして、職業訓練によるスキルアップの提案、就職支援を行っています。再就職を目指す方、休業中の方など、それぞれ利用しやすいコース、給付制度があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク福島訓練担当、電話、534-4121、43シャープ。QR コードが掲載されています。1月18日は118番の日です。海上保安庁は海上における事件・事故等の緊急通報用電話番号として、警察の110番や消防の119番のように覚えやすい局番なしの3桁電話番号、118番の運用を平成12年5月1日から開始しています。また、平成23年1月には、118番の重要性をより多くの方に理解していただき、海の安全確保に資するため、毎年1月18日を118番の日と制定し、その周知活動を実施しています。通報に関するお願い。次のような場合に118番通報してください。海難人身事故に遭遇した、または目撃した。油の排出等を発見した。不審な船を発見した。密航、密輸事犯等の情報を得たなど。以上の場合において、いつ、どこで、何があったなどを簡潔に落ち着いて通報してください。一般加入電話、携帯電話、船舶電話などから利用できます。なお、いたずらや虚偽の通報などがあると、本来の緊急通報の妨げとなり、巡視船や航空機の出動が遅れ、人命救助等に重大な障害を与えることになりますので、正しい利用をお願いします。結婚世話焼人月例相談会。町では結婚について心配や悩みを抱えている人を支援するため、結婚世話焼人による相談会を開催しています。相談は無料で秘密は厳守します。ぜひご相談ください。日時、1月26日日曜午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター第2話室。問い合わせ、福祉課子育て支援係。電話 585-2179。口座振替手続きがキャッシュカードで簡単に。問い合わせ、税務課収納係。電話 585-2780。町の税金や料金の納付は口座振替が大変便利です。庁舎窓口では、金融機関のキャッシュカードだけで振り替え依頼ができるペイジー口座振り替え受付サービスが1月10日から始まります。口座届出委員の押印が必要ないため簡単に手続きが完了します。今までの方法だと口座振り替え依頼書プラスお届け印が必要です。ペイジー口座振り替え受付サービスならキャッシュカードプラス暗証番号だけで OK。 口座振替ができる税目、料金名、受付窓口の順に読みます。町県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、種別割、伊達西根関土地改良区費、税務課収納係、国民健康保険税、普通徴収、後期高齢者医療保険料、普通徴収、保険課国保係、介護保険料、普通徴収、福祉課長寿介護係、町営住宅使用料、町営住宅駐車場使用料、建設課管理係、上水道使用料、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、上下水道課、上下水道係、保育所保育料、奨学資金償還金、教育総務課、総務係、放課後子どもクラブ負担金、教育施設課、施設管理係、申し込み方法、1、振替口座名義人の身分証、運転免許証やマイナンバーカード等を提示、2、金融機関キャッシュカードを専用端末に挿入して暗証番号を入力、3、受付伝票、お客様控えを受け取る、ペイジー口座振替の専用端末にキャッシュカードを挿入している写真が掲載されています。今月の納期限は1月31日水曜。口座振替依頼を随時受け付けています。国民健康保険税普通徴収第7期。後期高齢者医療保険料普通徴収第6期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。介護保険料普通徴収第7期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。振替口座の預金残高を前日までに確認してください。再振替は行っておりませんのでご注意ください。徴税や上下水道使用料はコンビニやスマホ決済アプリからも納付ができます。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトから電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。納め忘れがあると延滞金が発生したり、予告なく滞納処分、財産差し押さえ、されたりしますので、期限内納付を心がけましょう。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に、広報国見を読むことができるよう、町色、マイ広報紙を導入しています。ぜひ利用ください。町色、アップストアからダウンロード、Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちら、QR コードが掲載されています。市区町村の広報紙をネットやスマホで、マイ広報紙、ホームページにアクセス、QR コードが掲載されています。広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか？町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。広報国見、一枠、縦45mm×横174mm、1回1万2000円。半枠、縦45mm×横84mm、1回6000円。ホームページ、一枠、トップページ下段、月6000円。問い合わせ、総務課秘書広報係、電話 585-2113。道の駅国見厚かしの里。お買い物して食べて集って泊まれる道の駅。休館日のお知らせ。1月14日火曜、1月15日水曜。全館メンテナンスのため休館いたします。 道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。
2月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。2日日曜、佐藤整形外科内科クリニック、伊達市保原町、あざ東の崎 70-1、電話 572-7606。9日日曜、佐藤ファミリークリニック、伊達市保原町、上保原、あざ中島 8-5、電話 574-2811。11日休日、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町、あざ内町 47、電話 577-0663。16日日曜、医療法人鈴木医院、伊達市保原町、あざ西町 175、電話 575-2563。23日休日、医療法人長江クリニック、伊達市保原町、あざ中村町 30-1、電話 575-1118。 24日休日、医療法人中野クリニック、伊達市保原町、あざ城の内 20-1、 電話 575-2246。 休日救急歯科診療。日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、11月21日から12月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。安倍春樹ちゃん、修正さん、ともみさん、泉田氏も、高橋ひなたちゃん、まさやさん、ゆかさん、高木。お悔やみ申し上げます。松浦正蔵さん、96歳、石本原。大野雅子さん、80歳、前田。佐藤真美さん、21歳、海田。西本節さん、87歳、板橋南。ルガヤン斎藤シェリーさん、63歳、大阪。小林文さん、96歳、中部。武田武さん、91歳、大山。佐藤和夫さん、76歳、滝山。太田節子さん、96歳、国見の里。高野公子さん、93歳、駅前。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和6年11月30日現在、住民基本台帳人口、前月比、人口8101、前月比マイナス20、男3921、マイナス7、女4180、マイナス13、世帯3381、マイナス3、転入6、マイナス21、転出12、マイナス4、出生3、マイナス2、死亡17、プラス8。1月、国見カレンダー。1月、10日金曜、広報国見1月号発行。生き生きサロン第4、午前10時から。生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。12日日曜、20歳の成人の集い。13日月曜、成人の日、子供スキー教室。 14日火曜、5歳児健診、移動図書館1年生。15日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から、ニコニコ相談会。16日木曜、生き生きサロン第2、午後1時30分から、戸籍係窓口延長、午後7時まで、移動図書館2年生。17日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から。18日土曜、わんぱく広場創作活動、子ども司書講座、お話し会実施に向けて、子ども司書活動、お話し会練習。20日月曜、生き生きサロン泉田市も、午後1時30分から。21日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後0時から。移動図書館4年生から6年生。22日水曜、図書館事業大人の文学講座。23日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、午後7時まで。移動図書館3年生。24日金曜、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。国見観月台カレッジ全体学習、学習発表会。25日土曜、少年仲間づくり教室、移動教室、ヤクルト福島工場見学。26日日曜、結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。子ども司書の日。27日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン高木、午後1時30分から。28日火曜、生き生きサロン石本、午後1時30分から。29日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。30日木曜、生き生きサロン大江田、午後1時30分から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。戸籍係窓口延長、午後7時まで。ブックスタート。31日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。2月1日土曜、新教研模擬テスト。2日日曜、町長杯囲碁将棋大会。3日月曜、観月台文化センター休館日。4日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。5日水曜、生き生きサロン大田川、午後1時30分から。6日木曜、生き生きサロン塚の目、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。移動図書館2年生。7日金曜、生き生きサロン川内、午前10時から。生き生きサロン第4、午後1時30分から。8日土曜、少年仲間づくり教室、閉校式、サイエンスショー、子ども司書の日。11日火曜、建国記念の日、仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート。12日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。
夢に向かって、第33回。英語で視野を広げて自分軸がある人に。堀江沢さん、建北中3年。私の将来の夢は、具体的な職業はまだ決まっていませんが、英語を話せるようになりたいです。英語を話せれば外国人とコミュニケーションが取れ、様々な文化や価値観に触れることができ、自分の視野が広がると感じています。また、 英語を使った職業にも興味があり、将来の選択肢を広げるためにも英語を身につけたいと思っています。そして、いつか外国に行き、現地の文化や人々と直接交流して、さらに新たな発見をしたいと思っています。中学では吹奏楽部と特設駅伝部に所属し、活動しました。吹奏楽部では部長として、部員が目標に向かって行動できるよう、具体的な指示や目標を伝えることを心がけました。駅伝では自分のタイムではなく、チームがいい成績を出すためにはどうすればいいのかを常に考えながら取り組みました。この2つの部活動を通して、チームのために、誰かのために行動することの大切さを学んだとともに、自分自身の成長につながることを実感しました。私は周りの意見に流されやすい性格で直したい部分でもあるので、他人軸ではなく自分軸で物事を考えて行動できる大人になることも私の目標です。そのためにはいろいろな経験や異なる考え方、価値観に触れることが大切だと思っています。自分軸を大切にしながらこれからも成長していきたいです。堀江沢さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。国見の民話かるた。第21回、半田山の金の話。謎歌に、金を埋めたと半田山。昔、遠くへ旅する人たちが歩いた道は、山の上にあったということで、神街道といい、厚かし山の陰から小坂峠、半田山の上から茂庭へ、そして吾妻安達太良の中腹を通って白川に抜けたといいます。この山道にはお決まりの山賊がいて、人々を襲っては金品を奪ったり殺したりしていたのです。ある時、都に金の延べ棒を運ぶ豪商の一行がこの辺りに差し掛かった時、行く手に山賊どもが待ち構えているという知らせが届きました。諏訪一大寺、豪商たちはとっさに半田山の陰の日本舟というところに金の延べ棒を埋め、三つ葉うつぎという木を目印に植えて、朝日さす夕日輝く日本舟、沖前の里見うるところにという歌を作り、難を逃れたのでした。しかし、その後、その膨大な金の延べ棒は掘り返されず、そのまま日本舟のどこかに今でも眠っているということです。金の延べ棒を埋めた半田山が描かれている名のカルタが掲載されています。